コーツ。
今日は批判とか差別とかについて。はい、皆さんこんばんは。夜ですね、ジムから帰ってきて少し、話したいことがあるので、ポッドキャストを撮ってます。この前ある生徒さんが興味深いことを言いましたね。先生、日本語コンテッペ Z に比べてハーはちょっと難しく感じますと、不思議だなと思いましたね。その理由は、特に日本語のレベルとしては変わってないし、スピードも変わってないと思うけど、なんか分かりにくいと言うんですよね。分かりにくいというのは面白くないとかそういうことじゃなくて、ちょっとこう理解ができない時があると。でこれは勘のいい人なら気づいてるかもしれないですけど、やっぱりハーになってちょっとテーマとしてちょっと社会的なテーマだったり、あとは社会的なテーマや政治的なテーマについて話すときに、僕が直接的な表現をちょっと避けてますよね。いろいろな人が聞いてるし、時代はどういうふうに変わっていくか僕も読めないし、今は大丈夫でも数年後にね、なんかブーブーブー、日本語コンテッペ、お前が言っていることはこの国では非常に悪い、犯罪になるので捕まえるみたいなことを言われても困るので、できるだけね、今後もいつどの機会にどの国に旅行に行ったりするかわからないじゃないですか。でその時に止められたりね、そんなこと言ってもしょうがない。今日もある生徒さんと話してた時に、そういうね、いわゆるファシズムみたいなものに対抗するためには、まずはドンとオベイと、まず従ってはいけないみたいなことを言われて、僕もその通りだとか言ったけど、いやちょっと待ってよ、そんなこと俺は本当にできるのかと。今日話したいことはね、そういうことではなく、その話はまたいつか、また抽象的に話したいと思いますが、今日話したいことは、批判とか差別とか、ね、そういうことについてちょっと考えましたね、帰りに。とかね、結構難しいことですよね。そのいわゆる特定のグループみたいなのを批判すると、やっぱりそれが結構差別的なことに、差別になってしまったりするじゃないですか。例えば女はとかね、例えば外国人はとかね、例えば同性愛者はとか、そういうふうにくくるとどう考えても差別ですよね。だから、そういうふうにくくってはいけない、まずですよ、まずくくってはいけない、人はそれぞれ違うからね。ただ、社会的なテーマとか政治的なテーマで話すときに、そういう、いろいろなグループとかは、そうはっきり話すから、それが結構、結局差別になっちゃうんですよね、そういうふうに。ただ議論をする上では、ちょっとその、女性はとか男性はっていう言葉を使わずには、そもそも議論ができないでしょ。男性とか女性で区別するべきじゃないと言っても、そういうことを言ってると、まず議論自体がスタートしないので、議論を進めるためにはまず言わなきゃいけないね。あとはその社会的なテーマについて話すだけじゃなくて、なんかイライラしている時あるじゃないですかね。なんかイライラしてたり、なんかちょっと冗談言いたくなったり、そういうことがあるでしょ、例えばポッドキャストとかで。でそういう時にね、これ分かりやすい例、僕は結構イタリア人の男が好きで、ちょっと語弊があるな今の言い方は僕はちょっと実はイタリア人の男が好きで、いやそういうわけではないけども、僕の小説の中で結構イタリアンマッチョマンとか、なんかイタリア人がみたいな話が多いじゃないですか。その理由って、なんかね、今までの僕のイタリア人の男たちとのこう経験というか、それもちょっと語弊があるな、僕のちょっとこれまでイタリア人の男たちとの経験、そんなんじゃなくて誤解を生みますからね。 イタリア人の男じゃなくて、まあイタリア人の男なんですけど、まあ楽しい経験ね、まあそれもちょっとこう僕のこれまでのイタリア人の男との楽しい経験、まあ何を言っても怪しまれますけど、まあイタリア人の男とたくさん話をしてきましたよね。生徒さんたちもそうだし、まあ実はまあ20代の頃も結構イタリア人の男と話す機会が多かったですよね。まあ友達みたいな人もいたし、でいつもまあロンドンの時もイタリア人の男の同級生はいたし、スペインの時もイタリア人の男の同級生いたし、なんかね僕の経験からしていつもいい経験があるんですよ。それはそのね、一つのその共通することで、彼らに共通することは冗談が通じる。めちゃめちゃ結構僕の場合、まあ特にその例えばロンドンで、英語でみんなで話すでしょ。でやっぱり語弊も多いわけですよ。誤解も多いんですよね。でスペインではスペイン語でみんなで話して、まあ誤解語弊が多いでしょ。にもかかわらずやっぱり僕は冗談を言いたくなりますよね。でどんな冗談を言っても彼らはまあ笑ってくれるというか、まあ笑うまあなんていうの、タブーがないみたいな感じがするんですね、僕からすると。でまあ結構なんかそういうのって難しいじゃないですか。例えばある国の人でね、まあ例えばお前の国はこればっかり食べてるんだろうみたいなこと言ったら、ちょっとそんなことはないよってなりそうじゃないですか。でもイタリア人に、まあ、ピザだよねみたいなこと言っても、まあそうですよ、もちろん僕はもう1日5回ピザを食べますよみたいな、まあ、そういう返しですね。余裕があるんです、いわゆる笑いに余裕があるので。僕も結構そういうタイプだから、まあ日本人ってこうですよねとか言われても全然大丈夫なんですよね。でまあまあ、許せない冗談とかは分かるじゃないですか。例えば許せない冗談ってあるでしょ、なんかお前どうせちっちゃいんだろうみたいな、まあでもそれも僕は大丈夫ですよ。僕は、まあ、君ほどではないけどねとか、まあそういうふうに返せるじゃないですか。まあじゃあ店一個しようか、でもちょっと5分待ってくれみたいな5分いらないな、30秒待ってくれみたいな、まあまあまあ、とにかくなんていうかな、その冗談が通じるっていうのはとてもいいことなんですよ。でまあもちろん冗談が通じないイタリア人の男もいるんでしょうけど、僕が今まで会った人たちはかなりの確率で、まあほぼ 100% 冗談が通じる人たちで、なんかこう怒っ、あれ悪いこと言っちゃったな、怒らせちゃったかなっていうのがない。反面ちょっと怒りやすいというか、なんかこう冗談が通じない、もしくは僕の冗談と全然合わないような、まあタイプの人っていうのはいますよね。でその人が悪い人とは言わないですよ。真面目でいい人も多いんでしょうけど、でもやっぱりこう冗談が話しにくいっていうのは一つのちょっとこう、まあ例えばね、その人がいないとしてもその集団についての冗談が言いやすいっていうのはかなりまあ、便利なので、まあ、僕の中ではいつもね、イタリアンマッチョマン、まあ実際イタリアンマッチョマンはイタリアンマッチョの生徒がいるからね言うんですけど、まあそもそもそのイタリアンマッチョの生徒もやっぱりこういう冗談っていうのがすごく分かっていて、まあむしろ楽しんでくれるっていうのは僕は本当に嬉しいんですよ。もしかしたら人によってはね、先生俺のマッチョをバカにしないでくださいよとかね、なりかねないんじゃないですか。人によってはめっちゃ真面目でね、やっぱりなんか笑われたくない、コメディにされたくない、まあそういうのあるじゃないですか。でもまあイタリアンマッチョといっても、なんかこう全てのイタリア人の生徒さんたちは、まあ冗談としてちゃんと分かってくれる。まあそういう感じで、まああとは男っていうのもありますよね。例えば僕も男で、まあ彼も男で、まあそういう場合まあこの僕たちでこう男を笑うっていうのはそんなに難しくないわけですよ。でも男2人で女の人を笑ったりするっていうのはかなりやっぱり差別的に聞こえるでしょ。で少なくとも、まあ、例えば自分の奥さんとか自分のお母さんとか、まあ、家族とかの場合はギリギリ大丈夫だけど、一般的な女みたいな話になるとやっぱりかなり際どいですよね。でそういうふうに考えた時に、 じゃあどうすれば一番いいのかと、ね、やっぱりじゃあ自分ですよね。やっぱり自分がインクルードされとけば、自分が含まれとけば、まあまあまだマシで、さらに一番最強な、まあ、批判するべき対象はやっぱり自分ですよ。あの僕ね、鉄平ですよね。例えばね、僕がポッドキャストで、いやあの日本人の鉄平っているでしょう、まあ俺なんですけど、俺ってマジでムカつく、あいつ本当になんていうの、全然あのうるさいし全然うるさいって、ね、めっちゃうるさいし、いつも言ってること変わるし、なんかあの言ってることとやってることも違うし、なんかこうあいつ実はやっぱりあの マイクの前ではめっちゃ元気そうだけど、本当は結構あの暗いんすよとか暗くはないけど、まあまあとにかく二面性があるんですよみたいな、まあ、二面性は誰にもあるよね、まあ、とにかく自分の批判をすれば、まあ少なくとも怒る人はいないでしょ、俺だから。俺が俺の批判をして、俺差別をして、じゃあ俺誰が怒るのって言ったら俺しかいないじゃないですか。もしかしたら、もしかしてね、まあ僕がめちゃめちゃ自分のことを悪く言ってたら、まあ僕の両親とかがお前なんでそんなこと言うんだって言うかもしれないけど、まああの全然他人の前で自分のことをめっちゃ悪くしても、まあまあ面白くもないけど、まあ面白く笑えばそんなに傷つく人はいないでしょ。でさっき言ったように、もしくは自分じゃなくても自分を含めばいいわけで、まあ、自分が所属する、そのセグメントというか、まあ、例えば日本人の男、まあまあ3,40代ぐらいの話をすればそんなには悪くないでしょ。だから、まあ、例えば僕がどこかの国の人の話をするよりは、まあ、日本人の男ってみたいに言った方が、まあそんなに問題はないですよね。例えば僕がインド人の男はさとかね、アメリカ人の男はというとイラッとする人はいるかもしれないけど、まあ日本人の男って言えば自分が含まれてるから、まあそんなにみんな怒らないでしょ。日本人の男がまあね俺たちそうだよねっていうふうになりがちですよね。でまあ例えばアメリカ人の女はとか言うと、ちょっと僕から遠いから、やっぱりちょっと偏見差別みたいになりますよね。でも自分が含まれていて、まあ、自分がよく知っている、まあ、身近な存在みたいなのであれば、まあ結構大丈夫。例えば、まあ九州の男はって言っても大丈夫だけど、北海道の男ってみたいに言うとちょっと問題がある。だからまあそうやって、まあ自分に近い人とかね、自分自身のことをまあ批判したり、まあ、差別したりすれば、いやでも差別する必要はないよね。まあでも批判ね、批判ですよね。何かを批判するときにやっぱり自分が近いとか所属しているとかね、まあ例えばですよ、まあ奥さんはスペイン人ですね。だからなんか僕にとってやっぱりスペインとかも、まあまあ冗談を言いやすいですね、他の国に比べるとね。やっぱり家族みたいな感じなんで、言いやすいでしょ。やっぱりこう自分が持っているものとか所属している団体とかだと、まあ言いやすいわけですよ。逆にあの全然関係がないようなところになると、まあ偏見差別みたいになってしまうんです。なかなか難しいですよね。だから僕にとってはね、今そう探していることが、自分にとってのいわゆるイタリアンマッチョマンをどうやって探していくかっていうことですね。でどうやって作っていくかっていうことですね。やっぱりまずは探す、あこういう人たちはおおらかなんだなと、まあおおらかな人たちをまず探す、そしてまあ仲良くなる、仲良くなればさらにおおらかになるでしょ。だからやっぱりおおらかなグループを探す旅をこれから続けていきたいと、これからもやっていきたいと思います。おおらかな人たちね、おおらかを、そして僕はおおらかでありたい、僕はそのイタリアンマッチョマンのようにおおらかでありたい。誰かが「鉄平ってさ」って言って いちいち切れたりするのはもうやめようと思います。たまに何かレディットとか YouTube とかで何か小さいこと書かれてイラッとしてね、ポッドキャストで話したりしてたけど、もうそういうのやめて、おおらかにね、おおらかに、あいいっすよ別に、ね、どう思われても 話してくれてありがとうぐらいのね、それぐらい の, おおらかな広い心を持って、イタリアンマッチョの精神で、イタリアンマッチョの哲学でこれからも生きていきたいと思います。それでは皆さん、どんどん大きくイタリアンマッチョになってください。それではまたね。